愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださる、それぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますよう、お祈りをいたします。子どもたちとも今確認した通り、今年の受難節の祈りの季節を私たちは歩み始めています。愛の水曜日、先週の水曜日、今年の受難節の初めの日でした。昨夜の愛の祈りを今年も執り行うことが許されました。この愛の祈りをもって今年の受難節の祈りの歩みを始めたのです。受難節、レント、教会によっては四旬節という言い方をする場合もあります。この季節は悔い改めと国旗の祈りを深める時とされてきました。悔い改め、そして国旗、己に勝つという意味です。悔い改めと国旗の祈り。この手助けとして、今でもこの季節に断食を心がける習慣を続けている方々もあります。もちろん断食といっても、40日間全く食事を取らない、絶食をするというわけではありません。食卓から肉類を断ったり、間食をやめたり、嗜好品をこの季節は断ったりする、そのような形の断食です。皆さんの中にもこの季節、そのようなことに励まれている方があるのではないでしょうか。少しばかりのことかもしれませんけれども、その少しばかりの我慢が求められるような小さな断食を重ねる、そのことをしながら自分自身を顧みる、自らを顧みる、悔い改めを深める、また自分の弱さを見つめる、そのようにして私たちはこの季節、新たにされることを願う、そのような祈りに向かわせていただく、そのすべとして断食ということが教えられてきました。またそれに加えるならば、断食の実践、少し食べたいものを我慢する、間食や嗜好品をこの季節は取らない、そのことによってわずかでも浮いた財宝があるならば、これを国費献金として取っておくという人たちもいます。これをこの季節が終わったときに愛の施しとして必要なところに捧げるのです。そのようなことができる、これはある意味で恵みの捧げ物です。主イエス様が三条の説教でお教えになられた3つの実践というものがあります。施しと祈りと断食です。ユダヤ教徒の人たちも実践していたと言われるこの3つの実践をイエス様は弟子たちにするようにと教えになられました。ただし人が見ていないところで、隠れたところをご覧になられる天の父の御前でと、このような実践をキリスト者の先達はこの受難節の時にこそ集中して取り組んできたということです。別の言い方をするならば、この受難節、レントの季節はキリスト者が最もキリスト者らしくなる時と言えるかもしれません。この受難節の40日の先には主のご復活を祝う復活祭イースターが控えています。そしてその復活祭から数えて50日後には聖霊降臨祭、ペンテコステを祝う時が続きます。教会はそれらの復活祭、聖霊降臨祭などの祝いの時に新しくキリスト者が起こされるようにと、受難節のこの季節を洗礼志願者の備えの時とする、そのような習慣も受け継いできました。 教会によってはこの受難節の最初の日曜日、今日です。この日に今年の志願者の志願式を執り行う、そういう習慣を受け継いでいるところもあります。私たちの教会にはそのような洗礼志願式の習慣はありませんが、受け継いでいる思いは同じだと思います。受難節を迎えたこの時に、私たちの教会の群れの中からも、また新しくキリスト者として生きることを願うものが与えられるように、洗礼の志願を申し出る方が現れてくださるようにと、教会は願っているのです。主イエス様は荒れ野に赴かれるその前に洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになられていました。今日の朗読された福音書はイエス様が荒れ野に行かれたのはそれからだと伝えています。それから、洗礼をお受けになられてからということです。主イエス様は洗礼を受けになられてから荒れ野に行かれました。そこに40日間とどまり、サタンの誘惑をお受けになられました。そのような道筋はイエス様のご計画としてなされたことではありません。霊によって導かれたものです。洗礼の水の中から上がられたとき、主イエス様はご覧になられました。天から下る霊を、その天から下る霊がイエス様を荒れ野へと行かせられたのです。それらは洗礼から始まりました。洗礼を受け、神のこと宣言を受けるところから始まったのです。あれの四十日、私たちを洗礼から始まる歩みへと呼び戻す時です。すでに洗礼を受けた者も、まだ受けてない者も、この季節の祈りの営みへと加えられているのは、霊の導きによることです。その導きを私たちは、洗礼の恵みのうちに知らされてきました。主イエス様のように、洗礼によって霊の導きを見る群れ、主イエス様の教会の群れに固く結ばれてきたのです。主イエス様はこの時に限らず、弟子たちを従わせられるようになられてからも、時折荒れ野に出て行かれることがあったといいます。福音書をずっと読み進めていただきたい。どこでイエス様が荒れ野に出て行かれたか、実のところ私たちの聖書、日本語訳の聖書では必ずしも荒れ野、同じ訳語で訳されていないのです。実は同じ言葉が後の方では人里離れたところと訳されて出てきます。福音書で人里離れたところと出てきたら、それは荒れ野と同じところです。読み進めていくと、すぐにイエス様が人里離れたところに行かれたという記事が出てきます。一章の35節のところ、イエス様は朝早く祈るためにそこに行かれた。祈るためにイエス様は人里を離れたところ、荒れ野に行かれることがありました。あるいはさらにずっと読み進めていくと、弟子たちを伴ってまた群衆にお教えになられるようになられた、そのイエス様の弟子たちの集団、弟子たちもイエス様と共に忙しく働いて 疲れ切っていたのでしょう。ある時イエス様は忙しく働く弟子たちを休ませるために彼らを人里離れたところに行かせられたということがありました。6章の31節以下のところで福音マルコ福音書は伝えています。人里離れたところに行けば弟子たちが休むことができる、そうお考えになられた。いえ、休ませるためにイエス様は弟子たちを人里離れたところ荒れ野に行かせられました。時に私たちにも日常生活から離れる、そのような時を持つ必要があります。日々の生活に忙殺されているならばなおさらです。そこから一時離れて静まって心を休ませ、祈る時を持たなければならないでしょう。日常生活を送る場所にとどまっていたのでは回復できないものがあるのです。そのようなことは今の時代の人たちからするならば一見すると無駄なものに見えるかもしれません。今の若い人たちはコスパ、タイパ、メンパといって何でも無駄なものを排除する、捨てる、そのような考え方をいろいろなところから吹き込まれて生きています。それが良いことであるかのように考えるならば生活に無駄なことは必要ないと考えるかもしれません。あるいは経済的な価値がないように思われるところ、そんなところに行くのはコスパが悪いとなります。時間を浪費するのはタイパが悪いというそうです。時間を浪費するだけ、手元に返ってくるものが何もない、そのように思われることには関わらない方がいい。世の中ではそのように言われるのかもしれません。それでもそこに行く必要があるのではないでしょうか。イエス様が荒れ野で四十日を過ごされたように、また折々に人里離れたところに行って祈られたように、また弟子たちを人里離れたところ荒れ野で休ませようとされたように、そこでイエス様は何か特別なことを成し遂げられたわけではありません。ただ祈って過ごされたのです。同じことを伝える他の福音書ではそこで悪魔と神学論争のようなことを成し遂げたというふうな読み方もできる逸話が伝えられてもいますが、私たちが今日与えられているマルコ福音書は何もそのようなことは伝えない。あのような悪魔との対話も含めてイエス様はここでは何か特別なことを成し遂げられたわけではないのです。ただ祈って過ごされました。あるいは弟子たちをそこに行かせるときに弟子たちが休息を取ることができるようにと、そのことだけを願われたのです。休息です、祈りです。自分の手を動かすことではありません。手を休めること、手の中にいつも握りしめていたものを明け渡すこと、自分の時間を明け渡すこと、そしてそのようなところにとどまること、主イエス様は荒れ野で人だと離れたところで願われました。そのようなところを、そのような時を確保するためにそこに荒れ野に導かれて行かれました。もちろんそのつもりでいても思い通りにいかないこともあるでしょう。弟子たちもイエス様に休むようにと人里離れたところに行かせて いただいたのに、そこに多くの人々が押し寄せてきて、結局その群衆のためにパンと魚を用意する、世話をするということをせざるを得なくなったといいます。せっかく家を離れて、仕事を離れて、静かに祈るために出てきたあれの、そこでも私たちは結局自分の手を動かし続け、頭を働かせ続け、心を騒がせ続けてしまうかもしれません。そこでも私たちは自分が御所を大切にしてきたものを手放すことができないのかもしれません。ますます強く握りしめてしまうのかもしれません。あれのに出てきたのに自分を明け渡すことができない、そのことにむしろ苦しくなることがあるかもしれません。主耶様はそのことをご存知でいらしたでしょう。もちろんそのようなことこそがサタンから誘惑を受けられることであったとご存知でいらしたでしょう。弟子たちも休むために送り出された人里離れたところで思い通りにはいきませんでした。共にいた人々の世話に忙殺され、試みを受けたのです。私たちはこの時荒れ野に送り出されてきました。霊によって教会に送り出されてきました。ここでこの荒れ野で、この祈りの場で、全てを明け渡すところで、主耶様と共にいるためです。荒れ野で野獣と共にイエス様はいらしたと言います。そのイエス様は、私たちがたとえ野獣であったとしても共にいてくださるでしょう。共にいて天使たちの支えを私たちに備えてくださるでしょう。教会の天使たちが与えられています。私たちの周りに主が使わせてくださっている天使たちが、神の子らが教会には与えられています。教会の天使たちがサタンの誘惑から離れさせる道を、イエス様と共に行く助けを与えてくれるでしょう。ここに留まり、四十日を主と共に、そして主が招いてくださるすべての人と共に歩んでまいりたいのです。祈りましょう。天の父、私ども荒れ野で四十日過ごされた御子のもとにお招きくださり、共にいるようにしてくださいますこと感謝いたします。どうぞ私どもの祈りの営みを御手のうちにお導きください。私どもの思いを超えて、この時主の御心にふさわしい器として、私ども一人一人のものを新たに作り変えてくださいますように、私どもが主に仕え、人々に仕える神の子らとして新たな命を得させていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。